ってる？もちろん社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスのことだよね。
うん、海老名総合病院や座間総合病院などたくさんの病院や介護施設を持っているんだよ。もっと詳しく知りたいからJMA で働く人たちに詳しく聞いてみようか。
いいね。
剣王の戦うドクトル、チームジャパンメディカルアライアンス、始まり始まり。
この番組は身近にある病院として、病院スタッフと患者さんとのお互いのコミュニケーションを大切にし、分かりやすい言葉でお伝えし、ご紹介する番組です。お手伝いは社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスのスタッフ、そして FM カオンをお聞きの皆さんです。社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスは、関連法人である社会福祉法人ケアネット、医療法人社団静岡メディカルアライアンスとともに、埼玉県、神奈川県、静岡県にまたがり、保健、医療、福祉における複合的なヘルスケアサービスを提供しています。救急こそが医療の原点という創業時からの信念を引き継ぎ、 FM カオンの放送域では海老名総合病院や座間総合病院を運営し、急性期医療の円滑な運営に努めています。また高齢社会における地域の方々の安心した暮らしのため、急性期後の医療と介護、在宅支援サービスの提供、体制の整備も進めています。
剣王の戦うドクトル、チームジャパンメディカルアライアンス、今日は社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院の診療部人工関節リウマチセンターリウマチ科の部長でいらっしゃいます草場敦史先生にお話を聞いてまいります。今日はよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。草場と申します。
はい、大変恐縮なんですが、先生からですね、自己紹介を、ラジオを聞く方にお願いしたいんですが。
はい、ありがとうございます。はじめまして、座間総合病院の草場といいます。私は人工関節科といってですね、やや馴染みが薄いかと思うんですけど、はい、そういった診療科を担当しておりますけども、整形外科医です。で、はい、整形の中でも、ごく狭い分野ですね、それに特化した専門診療を行っております。はい、で、私は股関節、足の付け根の関節ですね、そこの人工股関節の手術を担当しております。
今草場先生の自己紹介でありました、人工股関節というのはどのようなものなんでしょうか。
何らかの原因でですね、用を排した股関節ですね、これを人工臓器である人工股関節を用いて機能を再建して痛みをなくする手術です。で、こちらが実物なんですけども、はい、見えなくて申し訳ないんですけども、はい
はい、今見せていただきまして、非常に精密機械のようなものに見えますけどね。
はい、ものすごく精密に作られてるんですね。はい、ミクロン単位の仕上げになっております。
ミクロン単位の仕上げということなんですね。ところで草場先生は以前、我慢から治す時代へという講演をされているということなんですが、この我慢から治す時代へ、とてもユニークなタイトルに思います。その内容についてぜひ教えていただきたいんですが。
股関節の病気はですね、薬とか注射、湿布、マッサージ、電気を当てるといった、ことで多少良くなることは、あるかもしれないんですけども、削れた軟骨や骨が生えてくるわけではありませんから、やはり限界があるわけですね。そういった治療で一時的な効果は期待できるかもしれませんけども、根本的な治療ということになると人工股関節の手術が妥当だろうということですね。
はい。
で、手術の成績、非常に優れていますので、はい、ある程度の時期に手術を受けていただいて快適な生活をされる方が良いだろうというふうに考えております。このまま薬で治らないかなと、期待を持っていただくのも、いいとは思うんですけども、ほとんどの場合、いつかは手術ということになりますので、はい、痛みや不自由を、我慢を続けているよりは治せる病気なら積極的に治すと、そういう考え方もあるだろうというようなお話をさせていただきました。
なるほど。確かにできるものでしたら手術をしないで治ってほしいと思いますものね。
はい、まあ、普通はそうですね、必要に応じて、手術を受けることをお勧めしてはいるんですけども、慌ててやる手術というわけでもありませんので、将来のことを見越しながら、しばらく手術以外の治療で粘りましょう、そういった患者さんも少なからずいらっしゃいます。
はい、手術になりますと心配される患者さんも多いと思いますからね、そのように少しお話をしながら粘っていこうということで、少し勇気を持てる患者さんもいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、患者さんの希望とか、状況に応じてですね、ただ、痛みがひどくなったり、関節の動きが悪くなったりとかですね、そういう一方であったり、あるいはうまく歩けない、そういう時には、我慢より手術で治しましょうと、こういう提案をしています。というのもですね、人工股関節の手術ですね、確かな実績があって、長年のデータの蓄積というものもありますので、こんな時はこうすればいいだろうということがもうよく解明されております。で、長期成績も非常に優れておりますので、手術の効果も推測しやすい、自信を持って進められる手術と言ってよいかと思いますね。
今先生からありましたこの手術の効果も推測しやすいというのは、これ具体的にどういうことなんでしょうか。
はい、手術後どれぐらい上手に歩けるようになるのか、退院後いつ頃普通の生活に戻れるのか、といったことが、かなり正確に、経験上予測できるということですね。で、それを患者さんにも、きちんと説明させていただいております。
手術を受ければ治ればこれようになるというのが実際に分かりますと、本当に手術に対して前向きになりそうですよね。
はい、そうであれば嬉しいですよね。で、私は手術が終わって退院した後ですね、外来に患者さん診察に来ていただいてるんですけども、そういった方をですね、診察室の中でこう診察するだけじゃなくて、ね、患者さんに外来の前の待合の広いスペースがあるんですけど、そこで実際に歩いて、見せていただいてるわけですね。
そういうことがあると非常に治ったなということで嬉しくなりますよね。
そうですね、そういうのが私の診察の一部でもありますし、確認でもありますね。で、特に外来に来られた他の患者さんですね、特にこれから手術を控えた方、手術が怖いかなと思ってらっしゃるような方の前で、治療の先輩ですね、手術終わった患者さんが歩いてみせる、あるいは走ってみせるということで、それを見ることでですね、それを見たこれから手術を受ける患者さんがこう具体的にですね、手術後自分がこんな風になるだろうと、そういうイメージができるわけですね。で、必要以上の不安も解消できるんじゃないかなというふうに思っております。
不安も解消できますし、逆に、頑張ろうというふうに勇気も本当に出そうですよね。
そうなんですね。で、さらにですね、で、患者さんお話し次の年代の女性が大半ですから、自分の体験をお話を、後輩の患者さんにお話しされたりしてですね、患者さん同士のつながりもできているような感じですね。
いい試みだなという感じがするんですが、やっぱり百聞は一見にしかずと言いますから、そのように広いスペースで実際に歩いてみることができるというのはですね、本当に患者さん同士の交流を生まれて非常にいいという、気がしますね。
その通りなんですね。で、私がいろいろお話しするよりはですね、実は先輩の患者さんからですね、患者さん目線のリアルな声というんですかね、その方がイメージが湧きやすいようですし、励みにもなっているようですね。で、手術後の痛みがどのぐらいかなとかですね、どれぐらい良くなったかとか、実体験を直接聞かれることで安心されたり、あるいは手術に対して心構えをされたりとか、患者さんが手術の前に入手できる情報としては、かなり良いんじゃないかなというふうに、思ってますね。
どのようなその病気や症状であっても、かつてこういうふうになったときにどんなふうに治るのかな、どんなふうに手術をすれば変わるのかなというのは実際に聞きたい意見だと思いますからね。これは非常に重要かなという感じがしますね。他にも草場先生が治療にあたって大事にされていること、大切にされていること、何かありますか？
そうですね、人工関節、サイズも材質もメーカーもタイプも、車の種類ぐらいいろいろあるわけですね。で、非常に良質のもの、ブランドものの人工関節を使うということもそうですし、正確な手術をすると、それは当然かと思うんですけども、私はですね、患者さんが治っていく過程を、手術でお手伝いするというようなスタンスで、仕事に当たるようにしております。人工関節 切もですね、使ってですね、人工股関節の手術によって痛くない足を作っておけばですね、はい、あとは歩く練習も走る練習も、まあ、できるようになるわけですね、はい、で、手術はそのプロセスの一部であるという位置づけでしょうかね。で、まあ、実際、実はですね、私が手術で歩けるようにしたというわけではない、まあ、これはちょっとちっちゃい声で言いますけども、手術で歩けるようにしたわけではなくて、患者さんがこう歩けるようになってしまったというぐらいの位置づけでしょうかね。
我慢から治す、その主人公は患者さんということなんですね。
おっしゃる通りなんですね。で、まあ、実際本当によくここまで我慢してきたなと思うような患者さんもたくさんいらっしゃいますので、もうよく我慢しましたねというねぎらいとですね、で、これは治せる病気ですよということは必ず最初にお伝えするようにしています。はい、
まあ、この放送を聞いてですね、少し足の付け根のところが痛いなとか、歩くのに少しね苦労があるなとか、最近まあ走れないな、いろいろあると思うんですね。はい、この放送を聞いて、座間総合病院の草場先生に会ってみようかしらという方も非常に多くなると思うんですが、今回このインタビュー途中で音楽を挟んでいろいろ話を聞いてるんですが、ここで一段落、ちょっと休憩をして、先生のお気に入りの一曲をぜひ皆さんと一緒に聞きたいと思うんですが、今日はどんな曲、先生ご紹介いただけますか。
はい、チャーリーバードとハーブエリス、まあ、ギタリストなんですけど、まあ、ギターのデュオでですね、はい、Take Care of Yourself という曲なんですね。はい、日本語だと、まあ、お大事にといったようなタイトルなんでしょうか。うん、で、まあ、軽い4ビートで、まあ、自分のテンションを上げたいときに通勤途中の車の中でよくこの曲の入ったアルバムをね、流しながら通勤というふうにしております。はい、
それでは座間総合病院の診療部人工関節リウマチセンターのリウマチ科部長の草場先生の音楽障害リクエスト、チャーリーバートとハーブエリスの Take Care of Yourself をお送りいたします。 今日は座間総合病院診療部人工関節リウマチセンターリウマチ科の部長草場敦先生にお話を聞いています。草場先生からご紹介いただきましたチャーリーバードとハーブエリスのテイクケアオブユアセリフ、いやね先生この音楽聞いた時もテンションずいぶん上がってましたね。
はい、テンション一層上がったところですね。
はい、はい、さあところで、今日のお話の最初のところですね、何らかの原因によってで用を排した股関節をという話がありましたけれども、この何らかの原因となる疾病にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、圧倒的に多いのがこう生まれつきの素因による変形性股関節症という病気ですね。で、股関節、まあ、お椀にボールが入った形をしている関節ですけども、その噛み合わせがもともと悪いために軟骨と骨が削れてくる病気ですね。
まあ、いろいろその原因にはあるんですね。
はい、であとはそれ以外ですとこうリウマチですね、あの免疫異常によって全身の関節が炎症を起こしてくる病気ですね。
はい、
あるいはあのお酒の飲みすぎて骨が死んでくる大腿骨頭壊死とか、そうですね、美空ひばりがなった病気ですね。 あとは原因不明で、はい、まあ、最近増えてるんですけど高齢者の方ですね、股関節が削れて急に崩れてくる急速破壊型股関節症といったような病気もあります。まあ、いずれも限界を超えてしまうと、はい、痛くて歩けなくなってしまう病気ですね。で、まあ、リスナーの方に見えなくて申し訳ないんですけど、まあ、レントゲンで見ると、まあ、こんな感じですね。
はい、
まあ、代わりに見ていただければと思うんですけどね。
はい、確かにこの先生に見せていただきましたレントゲン写真を見てみると左右で全然形も違いますし、その足が少し曲がっていると言いますか、あの、ね、あの上下しているというかですね、感じもあります。またお椀とボールからはほど遠いようにもあの症状が悪いところは見えてくるような感じがします。まあ、この形がここまで変わってしまうとやはりすぐに手術の対象になってくるものなんでしょうか。
実際はですね、手術するタイミングはこのレントゲンだけではなくて、痛みや不自由の程度で、決めてるわけなんですね。
はい、
で患者さんには手術の内容を具体的にお話しして、まあ、術後の歩けるあるいは走れる姿のビデオなどもね、見ていただくようにしてますけども、
うん、
でただしですね、その場ですぐ手術するしないという返事をいただこうとは思ってないわけですね。
まあ、その場でそういう話をすると逆に心配になっちゃいますもんね。
まあ、そうだと思うんですね。でただしですね、まあ、よくここまで我慢してきたんだから、まあ、そろそろ股関節をリフォームしてあげましょうよというようなお話はね、させていただいています。でその上でこのリフォームのですね、もう6割7割は今日でもう終わってるんですよというようなお話はお伝えしています。
あ、そうなんですね。まあ、リフォームという言葉であの表していただくとなんか、あ、じゃあ少しやってみようかなということもありますし、6割7割は終わってますよというのもまたこれはあのありがたいと思うんですが、このすでに6割7割というのはどういうことなんですかね。
そうですね、病院に来ていただいて、まあ、専門の医者が見て手術という方法があって治すことができるんだという話を聞いていただくという、まあ、そこまでのハードルが多分非常に高いんじゃないかと思うんですね。
はい、
で例えばその病院来てこれ治りませんよって言われたらどうしようとか、まあ、やっぱり思われますよね。
はい、
で、まあ、そんなことを考えて病院行くのをこうためられているような方も、いらっしゃるかと思うんですね。でこの足治せますよということを、ね、お伝えした上で、まあ、具体的なお話、入院手術の日程とか、まあ入院手術の費用に対する、公の補助のこととかですね、まあ、そんなお話もさせていただいています。
やはり具体的なことが分かってくるとより本格的に、まあ挑戦して頑張ってみようというふうに気になりますもんね。
そうですね。
で
この説明をした上で、患者さんが治療のイメージをこう掴んだ時点で、まあ、治療の大半はもう終わったというふうに私は考えています。で、
はい、
手術の予定日が決まって手術前の検査をして、まあ、もうあとは早いという感じですね。まずは病院で、お話を聞いていただくというのが非常に大事だというふうに考えております。
お話をすることで気持ちが楽になったりもしますもんね。
そうですね。まあ、手術は大変だろうとこう思ってらっしゃった方ももうこの時点で7割は治療済んでますよというふうにお伝えすると、まあ、かなり、安心されるわけですね。
はい、大変よくわかりました。一方でこの手術については全身の持病であったりこの自分のご年齢であったりを心配される方も多いと思うんですがどうなんでしょうか。
そうですね。で、確かにこう比較的高齢の方ですと、まあ、何らかの全身疾患、まあ、高血圧とか糖尿病、心臓が悪かったり、肺が悪かったりと、まあ、うざらっていらっしゃる方も少なからずいらっしゃいますね。
はい、
でもですね、どんなにひどく変形した股関節であってもどんなに厳しい全身の病気があってもどんなに高齢でも手術は可能であるというようなことはお伝えしてますね。
そうなんですね。手術は大丈夫なんですね。
大丈夫なんです。最高齢ですとあの95歳の方にも手術やってますし、
はい、
まあ、手術でもう2年経ってますけどももう全然お元気で、歩けてますね。
はい、
もう今97歳ですからね。
あ、はい、 95歳の方にも手術を行って2年後経っても元気で歩くっていう話を聞いてるとますます勇気が湧いてきますね。
そうなんですね、あるいはその年齢だけじゃなくて、例えば心臓に重たい病気を持ちで、まあ、よその病院、まあ、他の病院に行ってですね、まあ、手術危ないからできないと、できませんと言われたような方に対しても、まあ、私は手術断ることはないですね、まあ、100歳でも150歳でも痛いものは痛いわけですね。で、100歳だから、まあ、病気だから痛くても仕方ないってことはまあ絶対ないだろうというふうに、私考えております、
はい。まあ、草場先生にお会いできることがまた一歩ね、それこそ6割になれば8割がもうクリアしてるのかなっていう感じがしてきますね。
そうですね、で、まあ、例えばその心臓がそんなに悪い方でも、まあ、手術30分しか心臓が持ちそうにないっていうんであれば、まあ、私30分以内で手術やることもできますので、はい、まあ、でですね、でちなみにそんなに心臓が悪い方でもですね、手術で歩けるようになってくると心臓の機能だんだん良くなってくるんですね。
まあ、やっぱり良くなるっていうのはたまにそのリンクというかなってくるわけですね。
そうなんですね、まあ、逆に言うとこう足痛いままほっとくことがよっぽど体に良くないだろうと、まあ、足を治すことで、まあ、寿命も伸びるだろうと、ということになりますので、まあ、どんなに厳しい股関節でもどんなに重い病気があっても手術で治せる足なら治すと、まあ、そういった気持ちで、仕事に臨んでおります、
はい。悩んでしまう前にぜひ相談していただきたいですね。
そうなんですね、相談イコール手術はありませんから、はい、手術するのをもう少し待ちたいという方もいるかと思いますし、で患者さんのお話をよく伺った上でですね、まあ、私もプロフェッショナルですので、まあ、患者さんの要望になるべく沿って最適なあるいは必要な治療を提供するように、まあ、心がけて、おります。
はい、ところでこの人工股関節の手術を行った後活動制限といったものは何かあるんでしょうか。
まあ、私の場合はですけども特に制限はないですね、まあ、手術後マラソンとかスキーといったスポーツをされている方もたくさんいらっしゃいますし、でその方に合う人工関節をこうチョイスしてですね、術前の計画通りにきちんと手術をすればまずほとんどのことはやっていただいて大丈夫だと、こういうふうに考えております。
なるほど。先生がその記憶に残っていらっしゃれば記憶に残るこの方はこの患者さんは少し難しかったなという方はいらっしゃるんでしょうか。
まあ、たくさんいらっしゃるんですけど、そうですね、はい、まあ、いろんな方がいらっしゃいますけども、例えばこう、生まれつき股関節がこう外れっぱなしでですね、で、まあ、戦時中の生まれであったために、まあ、治療をする機会がなくて、まあ、放置ですね、まあ、足の長さも7センチぐらい違ってですね、まあ、生まれてこの方は普通に歩けたことがないと、はい、まあ、そういった方もいらっしゃったんですけども、まあ、手術後にそういった方をですね、まあ、手術して走れるようになったところを見せていただいて、まあ、まあ、感動したこともありますし、まあ、あと出血が止まらない病気ですね、まあ、血液内科の協力を得てですけども、まあ、無事手術で大出血することもなく手術してですね歩けるようになっていただいたり、まあ、患者さんの幸せをいつもお裾分けしていただいているというような感じでしょうかね。あ、
はい、
まあ、厳しい条件で、まあ、他でできないと断れたのであればもう私やりますよと、まあ、そういうスタンスで、これからも治療に当たっていきたいというふうに考えております。
はい、はい、先生の話を聞いていますと患者さんご本人だけでなくておそらくその家族の皆さんも何か元気になったりね、サポートしているのがもうご自身でできるようになったとか、また歩ける走れるようになったとなると本当に多くの方が笑顔になっているんだなという感じがして、おそらくそこには先生のご多忙な日々であったりその研究熱心なねその意欲があっていることだと思うんですが、先生多分おそらくお忙しいと思うんですがお休みの日っていうのはあるんですか。
まあ、休みの日、まあ、一応ありますけども、まあ、休みの日ですね、
はい、
まあ、大きいバイクで峠道を走ったりするのが好きなんですね、
はい、
まあ、ただ最近仕事が増えすぎてっていうのもあると思うんですけどあんまり乗る暇が作れないですね、でバイクは3台半持ってましたけどね、
はいはい、3台半っていうのはどういうことなんですか。
普通の3台と、まあ、エンジンのないバイクが1台あってですね、まあ、これがハーフのカウントになりますで、まあ、お金ができたらヤフオクでエンジン買って自分でつけようかなと思ってるんですけど、もうごくたまにしか乗る暇がないんで、まあ、乗ろうと思っても最近はエンジンがかかんないですね、
はい、
で、まあ、乗るっていうのは直してる時間の方がないんじゃないかっていう感じですかね。あ、まあ、平日は手術室で、まあ、休日はまあガレージで、まあ、電動ツールを使ってるような感じですかね。
あ、まあね、バイクも元気にしてあげるというね、先生のそのね、はい、そういう時間が先生にとっての、まあ、リフレッシュの時間であったり、まあ、ちょっともしかしたらストレスもあるかもしれませんが解消の時間になってるんですかね。
まあ、そういった感じですかね、まあ、はい、ちなみに人工関節手術もドリルとかハンマーとかこう電動工具を使いますので平日も休日もなんか、使ってるツールはあんまり変わらないかもしれませんね、
はい、
はい、
座間総合病院で外来でお越しになった、ね、方、草葉先生になったら、ね、バイクの話とかしてみると盛り上がるかもしれませんね。さあ先生からですね、健康でこの暮らしていく中の、まあ、アドバイスというのもぜひ教えていただきたいんですが、
はい、まあ、このご時世ですね、健康は命より大事、まあ、そういうふうに私考えています。特にあの運動機能ですね、関節骨に関しては、まあ、今後元気に暮らしていくためにとても大事だろうというふうに考えております。
はい、はい、では先生から専門分野からの健康アドバイスもしていただけますか。
はい、まあ、あの多くの病気が今日、まあ、あの手術で治せるようになってますので、まあ、年だからとか仕方がないとか、まあ、諦めずに医療機関、特にあの座間総合病院ですね、相談していただくというんじゃないかなと思いますね。はい、もしかしたらこの違った10年後を迎えるチャンスが今なのかもしれません。まあ、私座間総合病院でお待ちしておりますので、気軽にご相談いただければというふうに思っております。
はい、はい、先生に会えば股関節でお悩みの方、明るく未来が開けてきそうですね。
あ、その通りだと思います。
はい、今日は座間総合病院の診療部人工関節リウマチセンターリウマチ科の部長でいらっしゃいます草葉敦先生にお話を聞いてまいりました。今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
座間総合病院は座間市総武台にあります。小田急線の総武台前駅から歩いて10分から15分ほどのところ。総武台前駅からは無料のシャトルバスも運行しています。ぜひご利用ください。剣王の戦うドクトルチームジャパンメディカルアライアンスは FM カウント JMA グループがコラボし、身近にある頼れる病院をコンセプトにして、医師をはじめとした医療スタッフが登場、お話しいただいています。来週のこの時間は海老名総合病院救急部部長の名取先生が登場する予定です。どうぞ来週のこの時間もお楽しみに。この番組では番組をお聞きいただいてのご意見ご感想、そして医療スタッフへの質問も受け付けています。お便りはメールで842@fmkaon.com、 842は数字の842@fmkaon.com です。お便りをいただきまして番組内でご紹介させていただきますと、番組特製のステッカーをプレゼントいたします。どうぞメッセージお寄せください。剣王の戦うドクトルチームジャパンメディカルアライアンス、この番組は社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスと JMA グループの協力でお送りいたしました。
JMA では一緒に働くお医者さんや看護師さん、その他のスタッフを募集しています。興味のある方はホームページを見てね。剣王の戦うドクトルチームジャパンメディカルアライアンスは JMA の提供でお送りしました。おしまい。